バスケ雑誌ダブドリがお送りするポッドキャスト、トラッシュトーキングセオリーへようこそ、ダブドリ発行人の大柴です。そして、相棒はこの方、アレシャンドレ・パトのゴール後のパフォーマンスに怒り浸透に走ってます。ケンジヒルキ。
許せない。あんなことをして、見に来てるお客さん、夢を持った子供たち、台無しだ。
国が違えばあそこまで違うかというね。
あれめっちゃもう俺も大爆笑しちゃったっすもん、携帯の前で。
ちょうどだから、まあ、ここはあんまり深く話してもらえないけど、タイプがね、ティナ型というか、首パコ系。のね、マスコットによっていろいろ違います。
何がおもろいって、あの、撮られた、はい、だおっさんが出てきて、おっさんが一緒になってもゴールにめっちゃ喜んで、うわーみたいな。
いや
もう本当に国が違えばなんとやらってやつですね。
本当ですね。はい。そんなことがあった今週でございますが、はい、TTT オリジナルの帽子ね、僕とひるきさんの顔が描かれているものですが、プレゼントキャンペーンが無事終わりまして、2名の方に当選のご連絡済みでございます。そして、
おめでとうございます。
おめでとうございます、うん。それを受けまして、受注を開始しました。受注生産のみ。そして、うん、まあ、受注発行再販もないグッズになりますので、うん、ぜひ、この機会ね、ご検討いただけたらと思います。で、お値段1個税込み5000円、送料別なんですが、さらに、地位も、名誉も、築き上げたことも、うん、すべて投げ捨てて、裸一貫でスペインでやり直すという、ケンジヒルキのために、ケンジヒルキ応援プランというね、ご用意しました。
うん、なんか、むずむずすんだよな、も
う。で、ものとしては、まあ、同じ帽子なんですが、ご購入いただいた方の名前と、ケンジヒルキのサイン入りで、まあ、1万円。まあ、これは、うん、この利益はケンジヒルキの元へ行きますよと。スペイン渡航費用の、差しになりますよという形でございます。で、でもね、すごいんですよ。なんとありがたいことに、うん、割合で言ったら、
うん、
ノーマルプランより、ケンジヒルキ応援プランの方が多いです、受注。
あら、ありがたい。本当に涙で、いや、ていうか、本当に嬉しいわ。まあ、さすがに涙は出ないけど、本当に嬉しいですね。
いや、俺も、その、受注の、あの、返信とかしてて、びっくりしちゃいましたもん。
う
ん、
あら、
すごい。で、中にはですよ、うん、あの、普段使いしたいんで、
うん、
サインは結構です。ただ、ケンジヒルキ応援プランにして、ちょっとでも、ちょっとこう、応援の気持ちをみたいなね、方もいらっしゃったりとか。
ありがたいですね、本当に。なんか、まあ、
はい、
その、僕ら、バスケット選手もそうですけど、なんか僕らこうやってポッドキャストやってて、よかったなってなりますね。
そうですよね。
なんかリスナーさんにいろいろと本当に応援していただ、まあ、あの、直接お会いはできないですけど、応援していただいてるなってなりますね。
やっぱ、まあ、もちろんね、ツイッターというツールは通してですけど、ちょいちょいね、毎週やりとりもさせていただいて、
うん、
なんかこう、近くなった感じはありますよね。
ありがとうございます、本当に。こちらの方はもう締め切りは終わったんですよね。
いえ、締め切りが月曜いっぱいまで締め切りなんです、はい。
なるほど。7月の24。
24かな、はい。
うん。なるほど。
ですので、はい、詳細は、ダブドリのツイッターに載っているのと、あとですね、オーダー方法も、ダブドリのツイッターへの DM という形なので、ぜひチェックしていただければと思います。なんかね、期せずして、滅ばキャンペーンのように、うん、すいません、DM できないんでフォローしてくださいっていうことで。
狙ってたな、さては。
狙ってない、狙ってない。はい。まあね、ダブドリアカウントと相互フォローになるチャンス。何のあれが、意見があるのかわかんないけど。はい。ということで、ぜひ。
ありがとうございます。
ご活用いただければと思います。うん、はい。というわけで、ニュースの方に行きますか。うん、またもや、
うん、
遺跡結構ありますので、気になったやつを止めてください。契約マリー、いきます。バンビシャス奈良が、愛媛の石井出版選手を獲得。ということでございます、ね。188センチ、88キロ、シューティングガード。
うん。うん、
あ、結構いいですね。平均 5.1 点、1.5 アシストをマークしたということです。はい、続きまして。京都ハンナリーズが、 ステイシー・デイビス選手と契約合意。アメリカ出身でウクライナでプロデビュー。フランス、メキシコ、フィンランドと渡り歩いたということです。
なるほど。
あ、去年は G リーグでプレーしてですね。G リーグでプレーして平均 12.2 点、6点というよりは、うん、あ、そっか、だから京都ハンナリーですね。
うん。
ラナさんだから G リーグも結構チェックしてるんでしょうね。うん、
なるほど。ということは、実際にこう自分の目で確かめた選手ということで。うん
かもしれないですよね、
うん。はい。で、去年1年間 B リーグのレベルというのは分かってるはずですからね。
確かに。はい、そうですね。どんなもんだか。いや、新規外国籍見るの結構楽しむっすよね。
毎回。ああ、楽しいですね。
うん。
なんか日本初めての選手とか結構ワクワクしますよね。
しますね。どんなやつが出てくるんだろうっていうね。
うん。
初めてね、なんか、DJ ニュービューとか見たとき、あれって、うん、ギャグかなって思いますもんね。やっぱああいうプレイがいきなり来ると。
こいつめちゃうめえってなるっ
すね。なりますよね。はい。今年の大当たり外国籍は一体誰なのかということでね、はい。外国籍のニュース続きますね。うん、山形ワイバンズも、ヨーロッパでプレイしたアメリカ人ビッグワン、マイケル・フィンケスですね、うんポルトガルでプレイしたそうです。
なるほど。
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、古賀森人選手を獲得ということで、うん、古賀選手が岐阜でプレーしていたということで、う
ん、しかもこちらは練習生の契約ですね。
あ、そうですね。失礼、はい。練習生として契約ということで、うん、古賀選手はどうですか？対戦してます
ね。いや、もう本当に身体能力も素晴らしいですし、ウィングとしては十分なサイズと、はい、まあ、レンス、長さ。
うん、
ウィングスパンであったりとか、まあ動ける活動範囲であったりとかも非常に素晴らしいんで、僕は、契約を勝ち取れるというか、まあ B1 であれば、スポットは十分与えられてもおかしくない選手だなっていうふうには思ってますね。
楽しいですね、う
ん。はい。まあ若いですからね、伸びしろたくさん。
はい。
はい。
見たい。伸びるところが見たい、古賀選手。はい。千葉ジェッツ、DJ ステフェンズ獲得ということで、グリズリーズにも一瞬いた DJ ステフェンズが、まさかの千葉ジェッツ。
あ、ということはあれですか、はい、かねてより仙台 89ers を応援していたうちの大柴はもう乗り換えですか、まんまと。
千葉ジェッツに、いやー、はい、乗り換えはしないけど、見には行っちゃうだろうな、DJ ステフェンズ。
やっぱグリズリーズ好きなんだな。
グリズリーズ好きですね。てか、グリズリーズ結構話題だったんですよ。
なるほど。
この人、ジャンプで、ゲームタイムのジャンプで、
うん、
ダンクするときに頭がリングの上越えたりするんで。で、結局当時はまだ、グリズリーズ来たの2016年前後とかなんですよ。で、まだまだ若くて、当時。そんなに NBA レベルで行ったらスキルが高くなかったんですね、当時は。
なるほど。
はい。だから、本当にプットバックのすげえダンクするか、なんか、ゴリゴリっと能力で押してって、なんとなく決めるかぐらいしかなかったんです、当時は。だけど、もう、今ではヨーロッパを渡り歩いて、ユーロカップにも。出場して成績を残しているということで。
なるほど。
ね、スキルアップも楽しみだ。
ちなみにですけど、まあ、ヨーロッパにあんまり、詳しくない方のために、ヨーロッパの序列みたいなのをちょっと、お伝えしていくと、はい、ユーロリーグというのがあります。で、こちらが、まあ、バスケット、に明るい方であれば、まあ、それなりには知っているかなという、レアル・マドリードであったり、
はい、
バルゼロナであったりとか。
はい。
あとは、ま、有名なところで言ったら、パナシナイコスであったり、うん、オリンピアコスであったりとか、うん、
ミラ、一流どころが、
そうですね、ミラノであったりとか、はい、そういったところが参加しているのが、ユーロリーグになります。
はい。
で、その下にあるのが、ユーロカップですね。
はい。そうですね。
まあ、正確に言うと、ちょっと団体がいくつもあるので、
うんうん、
ピラミッド型にはなってはいないんですが、実力的なところで言うと、まあこれはちょっと僕の主観も若干は入っていますが、おおよそそんなに外れてないかなと思います。で、ユーロリーグがあって、はい、ユーロカップがあって、その下ぐらいにチャンピオンズリーグがあって、はい、チャンピオンズリーグの下にもなんちゃらっていうリーグ。だいたいこれがヨーロッパをカバーしている4つの大きなトーナメント。なので、はい、今おっしゃったユーロカップというのは、ヨーロッパで2番目の大きな、うん、 リーグ戦ということで、まあこれはもう非常に、ユーロリーグ自体も、十何チームしか出れないで、これはもう本当に選ばれたクラブばかりなので、で、その1個したというところで、もちろんユーロカップを、優勝したりすると、次の年のユーロリーグに参戦する、権利が与えられたりなどするので、あの非常に、かなりかなり、レベルは高いところ、うん、そこの選手ということになりますね。
そういうことですね。はい。はい、ダンクだけじゃなくなった DJ セブンズ、楽しみにしております。うん、
楽しみですね。
はい。そして、こちらちょっとした驚きでしたけど、富山の雨谷義樹選手が、なんと B3 立川に移籍ということで、うん。
これはびっくりしましたね。
いきなり B3 なんだって言って、ちょっと驚きはありましたよね。うんうんうん、
どうなるんでしょうね。立川は非常に、今年は、まあ、去年に比べるとかなりロスターにも力を入れてるなというところが見られるので。
なるほど。
はい。
はい。あれですね。関東済みの富山さんが見に行きやすいところに移籍という感じですね。うん、確か。
はい。
はい。そして、西宮から神戸に本拠地を移しましたストークスですが、ポルトガルリーグからアイザイア・アームウッド選手を獲得。ということで、去年は、スポルディンプレイしたということです。う
ん、はい。
はい。あ、2016年にライジング・ゼファーにも在籍って書いてありますね。スタッツ・シャルドだった。はい。そして、B3 東京 Z、富山からファイ・サンバー選手獲得。
うん。
氷川枠って東京 Z いたことあったのかな？
そうですね。アジア枠は、過去にありましたけどね。はい。
東京 Z、B3 からね、B2 上がれるでしょうか。これもびっくりしましたね。名古屋ダイヤモンドドルフィンズが、クラークとンドゥール選手が対談して、ロバート・フランクス選手とティム・ソアレス選手という2名が入ってきたということで、うん、
はい、
フランクス選手の方は、オーランドマジックで7試合プレーした経験があると。
うん、はい。
はい。そして、ソアレス選手は、トルコ、イスラエル、オーストラリア、プエルトリコでプレーということです、うん。まあ、名古屋はね、なかなかいいところは取ってきそうな感じはしますけど、うん、ただ、クラーク選手ね、会ってただけに、
うん。
驚きではあります。
はい。
これいいんじゃないですか。B2 氏が全北海道のブロック・モータム選手、獲得。
うん。
17.7 点、6点、6リバウンドでした。
はい。
そして、これをなかなかですね、B1 北海道が横浜ビーコルユース出身の、高橋選手、すいません、ちょっと読みを調べて、気忘れたので、今調べながらやりますが、高橋選手が、セルビアの一部で去年プレーしたそうで、
うん、
で、さらにですね、なんと、練習生、兼通訳と、契約だそうでございます。
なるほど。
はい。出てきましたね。高橋光選手です。幸せと書いて光選手、うん。
なるほど。
はい。
はい。これはちょっと未知数ですね。
未知数ですね。セルビア一部、うん。うん。
はい。
そう、さっきの話でね、この間もちょっと繰り返しになっちゃうかもしれないですけど、
うん。
さっきヨーロッパの国際大会の序列の話をしていただきましたが、というのも、はい、国内リーグは結構の差があるんですよね。
そうですね。
その、リーグ内格差みたいなのが結構すごくて。
はいはいはい。
だから、その、国内リーグで、まあ、無双してる奴らの集まりがユーロリーグで。
はい。
その下の奴らはユーロカップに行ってという話なんですが、はい、このセルビア、高橋選手がプレーした、セルビア、ノビ・パザルがどの辺のチームなのかというんでしょうね。ミスという感じですかね。
はい。
はい。そして、渡辺龍之介選手が、福井ボローインズに決定ということで、そうだ、これ、多分、先週、伊佐ヘッドコーチが、福井になりましたっていう話題もしてなかったですよね。しました
ね。したのかな
いや、してない気がするんだよな。
なるほど。
先週が泉ヘッドコーチの会ですよね。
そうかな。すごいもう記憶が曖昧。曖昧オブ曖昧。
曖昧オブ曖昧。で、確か、なんか福井はまあまあ、ちょっとこう集めてるのはわかるけど、まだコーチ陣も決まってないしね、みたいな話をした気がするんですが、はい、いざヘッドコーチになった。さらに渡辺雄介選手も勝ったということで。
はい、
どうですか第一印象。今聞
いて。いや、まあ、もっと渋谷で伊佐ヘッドコーチと同じ選手たちが集まったりとか、
うん、
もしくは伊佐選手がね、
あの、
伊佐選手、もうダメだ、もうパニックになってる。伊佐コーチが、あの、はい、取り組んでたバスケットに合うだろうなと思われる細谷選手であったり、三田選手の獲得っていうところで、
はい、
あの、これは非常に、あら、ちょっと福井盤石感出てきたなっていうのはありますよね。
まあですよね。
はい。これ、先ほどの伸びパザール、高橋光選手の伸びパザール、はい、調べました。
はい。
これで行くと、セルビア、4年前までは2部にいて、
うん、おお、なるほど。
そこから、はい、トップリーグに上がったというところで、今力をつけてきているクラブなのかなという印象が伺えますね。
なるほど。
はい。
はい。ありがとうございます。
はい。
はい。そして、B2 愛媛ですね。新戦力が4人発表されまして、1人がトリニダード・トバゴ出身のジャバリ・ナルシス選手。
うん、
G リーグでプレーした経験もあり、去年はドイツ2部ですかね。そして2人目、ビアンティ・ミエを対談したタッカー・ヘイモンド選手、
うん。
シューティングガード兼スモールフォワード。
はい。
あ、B3 得点を。
うん。はい。
はい。で、3人目が、金本和真選手。
うん。
レイクスから、レイクスからの移籍ですかね。
はい。
で、最後が、本田碧選手、193センチ、99キロ、バオワドン。
うん。
八王子ビートレインズ、福島ファイヤーボンズ、ときて、愛媛でございます。
はい。
はい。そして気になるアルバルク東京ですね。外国籍2人発表させたんですが、はい、レオナルド・メインデルという選手がブラジル出身。うん、
はい。
サマーリーグの経験もあって。で、もう1人がアルトゥーラス・グダイティス選手。
うん。うん、
こちらリトアニア出身ですね。
うん、
リトアニア代表も経験がある。
はい。
すごいです。2022-23、それこそ、さっき名前の出た、パナシナイコス。1試合平均 7.8 点、うん、5.0 リバウンド、ユーロリーグでもプレイとか言ってますね。
はい。
うん。
うん、
いやー、カボクロ取るっていう噂がね、あったんですけど、違うブラジル人が入ってきました、ね。
うん。そうですね。
いやー、来なかったか、カボクロ。ブラジルの選手がね、基本的に応援してますんで、アルバイトを楽しみにしております。はい、
うん、
そしてさっき話題に上がりましたけど、ゴティクラーク選手ね、名古屋から3円に移籍です。
うん、はい。
はい。あとは、お、長崎ベルカ、ニック・パーキンス選手と契約。ということで、うんうん、こちら、ですね、19-20 シーズンにアルビレックス BB に行ったときに、平均 20.4 得点、10.0 リバウンドを上げた。
はい。
その後、イタリアで3シーズンプレイしていたとのことです。
はい。
最後ですかね、B1 の新規外国籍が、こちらもユーロリーグ経験がある、ガーナ出身、うん、ベンティ選手、
うん、
契約合意だそうでございます。
はい。
ということで、世界第2位ユーロリーグ経験組が増えてきましたね。
うん、そうですね。なんか、今までだったらユーロリーグの選手が日本に来るっていうのはあんまりなかったんですけど、それこそやっぱりこう、
う
ん、日本のリーグが評価されてきてるっていうのが、あの、本当にひしひしと感じますよね。
うん、いいですね。うん、はい、そして、引退が、3名発表がありましたね。
はい。
1人が、トライフープ岡山、樋口誠選手。
はい。
はい。引退ということで。
お疲れ様でございました。
お疲れ様ですね。
うん。
俺は結構トライフープをちょいちょいね、生で見てたんで、当然、井口選手も見てますからね。
うん。
はい。なんかバスケ業界じゃないとこ行くような話を書いてましたね。
あ、なるほど。
うん。どうなるでしょう。
はい。
次の道も、ご活躍をお祈りしております。
はい。
そして、B1 信州、マクヘンリー選手も現役みたい。長かったですね。うん、40歳。
マックさん、大往生。
死んでない、死んでない。
いやでも、なんか、本当に BJ もそうですけど、BJ で沖縄があれだけ、ね、うん、いくつもの素晴らしいシーズンを過ごしたのは、もうマックさんなしでは語れないでしょうし、マックさんとジェフ・ニュートンっていう昔、インディアナ大出身の選手がいたんですけど、もう彼らなしには語れないというところはあるでしょうし、また信州もね、本当にその B1 に上がっていったり、B1 でしっかりとした地位を築き上げたっていうのは、やっぱりマックさんのね、プレーだけじゃなくて、やっぱり彼はクラブのカルチャーを作るのにもすごく両クラブで貢献していたと思うので。
なるほど。
はい、日本で長くプレーしてくれて、本当に、
うん、
ありがとうというところですね。
ありがとうございました。はい。そして、こちらは、もうちょっとだけ若い、37歳。ジョシュ・ダンカン。
うん。
でございます。うん、まあ、ジョシュ・ダンカン、まあ、優勝引退というね。
勝ち逃げパターンですね。
勝ち逃げパターンですね。みんながやりたいやつね。はい、
そうですね。だから、みんながやりたいけれども、やっぱりみんなにその幸運が訪れるわけではないから。
うん、そうですね、う
ん。はい。本当にお疲れ様でございました。
はい。素晴らしいキャリアでございました。
うん。
そして、コーチ周りか。アルビレックス EB がなんとですね、うん、マイケル・マーフィーという方とアシスタントコーチ契約に合意したんですが、うん、
はい。
プロチームに所属した経験はない。
なるほど。
アメリカの育成年代を対象に指導していた方だそうでございます。ただ、うん、新ヘッドコーチのケイシー・オーエンズさんの推薦があり。
なるほど。
ということですね。はい。はい、そして、佐古健一さん、北海道ね、やられてましたけど、
はい、
三河のシニアプロデューサー就任ということで、
うん、なるほど。
聞いたことないぞと思ったんですが、はい、佐古さんのために作ったポストだそうで。
おう。
で、どうやらなんとなく書いてる字面だと、現場ではなくですね、
うん、
人材発掘、練習環境の向上、うん、クラブ PR、などをすると書かれてるんですね。
じゃあまあ、ゼネラルマネージャー及びバスケットディレクターの、
うん、
業務の一端を担うという感じですね、きっと、その感じでいくと。
そういうことでしょうね。はい。ということです。では人事以外のその他のニュース行きましょう。カイソット選手がサマーリーグでプレーして、13分で6点、4リバウンド、3ブロック。
うん、ね、お、3ブロックすごいですね。
すごいですね。存在感は見せたんですけど、次の試合ちょっと怪我しちゃって出てないですね。
はい。
で、カイソット選手は NBA アウト。のオプションもあるので、うん、また9月頃に改めて去就が発表されるとの
なるほど
ございます。
これは広島からしたら、
うん、
ドキドキしてるでしょうね。
そうですね。活躍してほしいような欲しくないようなね。
特にファンの人はね。
そうですね。
うん。
うん。いやいやいや、まあちょうどでも良かったかもしれないですね。13分で存在感を見せて、ただ惜しくも2試合目で出れずみたいなね。
うん。
ファンとしては最高な、ひょっとしたら期待感を持った広島交流になる可能性がありますね。
はい。
店でかいからな。
うん。
そしてこちらも海外で戦う話ですが、テーブス・ルカ選手。
はい。
ボストンカレッジ進学を決心ということで、
うん。
ですね、いわゆる ACC ですね。アトランティック・コースト・カンファレンス。
はい。
にある。ボストンカレッジ進学ということで、
はい、
デュークとも戦えるぞ。
うん。ノースカロライナもおそらくいますよね。
ノースカロライナもいますね。
はい。
ウェイクフォレスト、シラキュース。
うん。
うん。バージニア、マイアミ、はい、なかなかの リーグですね、うん。なかなかのカンファレンスですね。
はい。
楽しみです。あ、今日の話、ほやほやで、私すいません。ちょっと今日仕事してて見せてないんですが、日本代表が、韓国に強化試合に遠征しまして、
うん
69対76で敗れた。
はい。
ということでございます。もう、まあ、テストが続いてるというか、もうホーキンソン選手も出なかったようで、
うんうん
う
ん
う
ん
う
ん、
もう今まさにあれですね、最終選考段階というところなんでしょうね、ここまで来ると。
そうですね。まあまたホーキンソン選手と渡辺選手が合流するとガラッと変わるっていうのもあるでしょうしね。
そうですね。
はい。
そんな今週でございました。
はい。
この番組では各コーナーのスポンサーさんを募集中です。ご興味ある企業様は Twitter でご連絡ください。うん、そして、聞いてくださっている皆様、ご意見ご感想は Twitter でハッシュタグ、トラッシュトーキングセオリーでお願いします。はい、というわけで、早速、今週もハッシュタグを拾っていきたいと思います。
はい。
ワン&ワンさん。
はい。
推しチームの最後の外国籍枠が埋まりません。うん。うん、新、外国籍選手が早く決まるチームの特徴はあったりするんでしょうか？
どうでしょうね。まあ、そのスタッフが一定であったりとか、あとはもうチームのね、コンセプトというか、もう陣容があらかた決まってる選手っていうのは最後のピースをこうポポポって埋めるだけのところが多かったりするんで、そういうところは結構シーズン中に動いていたりとかはするんで。
はいはいはい、はい。
まあ、ただこの外国籍の契約に関してはかなり流動的ではあったりするんで、決まりそうだったけど最後で違うところにお金積まれて取られちゃったとか。
ああ、なるほどね。
うん。決まりそうだったけど、家族の事情でやっぱりちょっと日本は遠いとか。
はい。
うん、っていうのもあったりはするんで、ただまあ、推しチームがどこなのかわからないですけれども、まあもうこの時期であれば、あらかた契約の最終段階には入ってるかなと思うんで、あとはその発表するしないはチームによってまちまちなんで。
なるほど。
うん、ビザの問題もありますしね。
はい。
はい。そういうことね、なんで、はい、ご安心ください。推しチームがどこなのかちょっとわかんないけど、ちょっと。
仙台ですね。
ああ、なるほど。じゃあ、はい、大丈夫だと思います。
よかった。
はい。
はい。じゃあ大丈夫です。コジさん、配信ありがとうございます、うん。普段はもっぱら B リーグを見ているのですが、勢いで沖縄ワールドカップの 2days チケットを買ってしまいました、
うん。
日本に来るチームの中で注目選手や注目チームを教えていただきたいです。ドンチッチぐらいしか詳しく知りません。おー、なるほど。
日本、カタカナ読みだと何すかね。フィンランドの、マッカネン。
あー、あれ、マルカネンっすよ、マルケネンっすだっけ？マルケネン。
うん。彼は、僕は、すごく好き、大好き。
そうですね。オール NBA サードチームをレブロンと争ってましたね。
うん、
去年、
うん。
惜しくも入らなかったけど、うん、まあ、それぐらい、すごい選手。
もう、あれですよ。ナショナルチームになると、無双してますんで、結構見てたら面白いチーム。まあ、これが残念ながら日本と当たるんですよね、確か。
当たりますね。残念ながら、ドンチッチのスロベニアは、うん、まあ、日本もワンチャンありそうなチームとめっちゃ戦って、日本は、もう本当にちょっと、うん、嘘でしょっていうぐらい強い相手と3回やるという話になりますね。
うん、はい。
で、ラウリ・マルカネンでした。うん、NBA 楽天の表。
はい。うん、はい。
強いですよね。あ、私はちなみにドイツのフランツ・ワグナーが好きで、それも、
ああ、いいですね。
はい。めっちゃいいプレイヤーだと思います。はい、続きまして、おっさんバスケレフさん、暑い中、お疲れ様です。うん、今日は夜に収録なんですね。先日は、ひるきさんの薄っぺらい何の足しにもならない札幌グルメ情報ありがとうございました。
ひどい。
とりあえず、回転寿司のトリトンと、厚切りラムのジンギスカンに行くことにしました。月曜日から北海道へ行ってきます。
うん、はい、行ってらっしゃい。
良いご旅行を、で、インターハイの試合会場が北エルなんですけど、北エル近くのおすすめグルメやスポット情報ありませんか？僕がトライフープの試合を吹く前に、ひるきさんがスペイン行ってしまうなんて、テク吹けないじゃないですか。苦笑。
テク吹けるんですか？あなたに私の。
ピッて吹いた後に、いつも聞いてますよ、つって。
ああ、それはめっちゃイラッとするな。
いや、まあ、そもそもトリトンがめっちゃ鍛える近いんですけどね。
ああ、そうなんだ。
うん。鍛えるの近くは、まあ、言うて鍛えるは街中じゃないんで。
うん。
川渡って、札幌というか、その、市外に出た方が美味しいものはたくさんありますよ。でも、まあ、これ結構僕の持論ですけど、北海道、割となんか、底辺のビルドアップがすごいというか、まあ、どこ入っても美味しいです、結構。
確かに。
はい。なんで、楽しんでください、ぜひ。
いいですね。寒くもないし。最高ですね。うん、はい。アマサギさん、収録お疲れ様です。これからスペインへ渡るひるきさんですが、B リーグの試合は定期的にチェックするのでしょうか、うん、海外から見るとなると、VPN を通したりとか面倒なことも多そうですが、各国のバスケを見るための裏技はコーチや GM の間では共有されているものですか。ああ。
なるほど。
ただバスケットライブをつけるとダメってことかな。
まあ、一応 VPN 通して日本のバスケットも見れるようにはしようかなとは思いますが、まあちょっと、どうなんですかね、うん。これを言い訳にして、ピックアップゲームをこう、ね。
やらなくなる。
まあちょっとでもリスナーさんのご要望があればぜひぜひやりたいと思うので、皆さんピックアップゲームを継続。しようよというご意見がありましたら、ぜひぜひ、ハッシュタグをつけて投稿してください。
はい。確かにね。でも、うん、みんながどのコーナーを好きかどうかとか、いまいち調査もしてないし、よくわかってないですからね。
その辺が我々のあれですよ。お前らこの番組を盛り上げる気はあるのかという
、ぜひぜひ。ご意見は、うん、ハッシュタグトラストーキングセオリーでお願いします。
はい。
はい。アーニオさん、こんばんは、うん。柴田チェアマンのノートで外国籍の枠を増やすことを検討していると記されていたので、お二人に質問です。
はい。
個人的に外国籍3人、アジア枠1人、帰化を留学生1人、アジア枠と帰化枠を分けてほしい。ひるきさんも以前に帰化とアジア枠は試合に影響を与える度合いが違う、みたいなことを話していたし。留学生が帰化せずに B1 の舞台で成長して母国の代表戦に出場したり、ヨーロッパ NBA に挑戦したりするのもいいなと思っています、留学生の資格条件などの課題も出るかもしれませんが、外国籍枠を増やすなら留学生にチャンスを与えてほしい。この意見は実現難しいでしょうか。
なるほど。
まあ留学生はたびたび話題にはなりますよね。
そうですね。まあ高校から来てる留学生はある程度、なんか高校から来てて、かつ、日本国籍を取得したのであれば、なんか、日本人として扱うぐらいでもいいかなと思ってますけどね。
なるほどね。
はい、ただまあ、結局リーグと協会の兼ね合いもあるですからね、その、まあ大きい選手が日本はあんまり、まあ数が限られてるっていう言い方が正しいでしょうね。
うん、
で、その中でやっぱり彼らの成長も促していかなければいけない。まあ、ただその成長を促す、ね、ばっかりだとゲームのクオリティが担保できないっていうのもある。し、まあ、彼らが勝ち取れるようにならないと、別に国際大会に出たところで、じゃあ、初戦アジアで勝ったり負けたりだよねっていう話にはなっちゃうから。まあ、
そうですね。
なんで、まあ、そこは結構、ずっとこの先も議論が続いていく。ものかなとは思いますけど、まあルールは僕はちょこちょこ変えてみてもいいんじゃないかなとは思ってますね。
ああ。
うん、だから、まあそうですね、アジア、うん、アジア1人、帰化1人、外国籍3人とかっていうのも別に僕はやってもいいかなとは思ってますね。
うん。
うん、あとはもうそのなんか昔の BJ リーグとかであると、ねえ、それは外国人5人も6人も取ってたらもうその人たち以外はあんまり試合に出ないとかっていうのもあったけど、
うん、
結局それだと、勝てないよねっていうのも、
うん、
今の B リーグぐらいのレベルであれば、
なるほど、
国内選手の力も借りないと、あとはこれだけ試合数が多いから、
はいはいはい、
うん、で、ね、今後もそのアジアスーパーリーグとかをちゃんとやるのであれば、
うん、
うん、それはやっぱりロスター全体の底上げであったりとか、試合機会、ね、出場機会をちゃんと得るっていうこともできるでしょうから、いろいろ、試行錯誤してみていいんじゃないかなと思ってます。なんか、それの方が、こう、チームの工夫もそうですし、まあ、振り回されもしますけど、
はい。まあ、そうですね。
クラブ、うん、クラブとしての工夫であったりとか、あとは、ね、この年は、めっちゃこのチーム勝ったけど、急に来年弱くなったっていうのも、見てる側としては結構面白いと思うんで。
う うん、なるほどね。
うん。
NFL 的な感じで。
はい。はい。あ、ちょっと余談なんですけど。
はい。
今僕、コーチ講習というのが、まあ日本で行われてます。今日本で、B リーグで、コーチングをするには、ある程度のライセンス資格というのを求められていて。
はい。
で、まあそれの、今、上から S、A、B、C、T とこういうふうに並んでるんですけど。
はい。
今この A 級講習というのに僕が今参加してるんですよ、東京で。
はいはい。
で、今、アルバルクにいる、山口、アシスタントコーチかな。
はい。
富山にも在籍をしていたこと。はいはい。今、アルバルクの、コーチをしている方に、僕の試験ですけど、あくまで僕の意見だけど、憎たらしいほど強いアルバルクをどこが倒すのかっていうのが、やっぱり僕は見たいんで、
うん。
期待してますよという言葉をかけておきました。
まあでも一回ね、そうですよね。
まあ怪我がやっぱなんか結構呪われてますよね、ここ何年間かね。
結構続いてますよね、怪我で人足りないみたいなのね。
なんで、まあちょっと強いアルバルクが見たいなという個人的には思いますね。で、みんながね、ツイッター上で、わあ、トヨタマネー、トヨタマネーって言って、バリ雑言が飛び交う殺伐としたタイムラインが、僕はやっぱまた復活してほしいなと思うので。
そうだよな、ロシターサイズバンバンって言った時は、おお、これ来たかってなりましたけどね。
なりましたね。
はい。なかなかやっぱり怪我がね、ついちゃってますね。
はい。でもまあやっぱ、いいんじゃないですか。タレントだけで、タレントとかのそのロスターだけで勝てなくなってきた、うん、っていうところでいくと、うん、B リーグがこう、すごく戦術であったり、クラブカルチャーであったり、またはクラブを取り巻く環境であったり、本当にいろいろな要素、まあもちろんファン、ベースもおそらく要因には入ってくると思いますけど、
うん。
うん。なんかそういうのの総合力で、もってして、やっぱりみんな優勝に向かって戦っていくっていうのが、リーグ自体の、すごく、成長は伺えますよね。これ、だからもうそれこそね、
うん、そうですね、
15年前とか、はい、そういったところと比べたらもう、本当に素晴らしい環境になってきたなと思いますね。
うん、確かに。
はい。
はい。今日はそんなにないかな、うん、いつもね。コメントくれる鈴木ちゃん、もうコメントを済ませましたということで。
う
ん、
ありがとう。
ありがとうございます。ベルカ戦で被ってくると。
うん。
はい。
俺はいないけどな。
ひるきさんの新天地でのご活躍を楽しみにしておりますって書いてありますよ。
ありがとうございます、本当に。
ありがとうございます。
うん。
はい、はい、はい、はい、そうです。もしね、欲しいですとか入れてくれると滅ばしますんで。
うん、
お、キヨパンさん、こちらは懲罰委員会に提出ですかって
。先ほどのマスコットの下りですね。気になる方は、まだ僕のタイムラインにありますんで。はい、まあ、これは、サンパウロの、
はい、
サンパウロ FC の、アレサンドレ・パトが、復帰後、初ゴールを、決めて喜ぶあまり、うん、クラブマスコットとの、一線を越えてしまうというところで、まあ、何を一線越えたのかはちょっとまた、ぜひぜひ。この映像は僕は結構一見の価値ありだと思うので。
まあ確かに B リーグタイムラインを普段経験してる人間からすると相当面白いですね。
マジかよとはなりますよね。
なりますよね。はい。あ、カブレラさんもこの件ですね。ほら、ことあるごとにみんながリスペクトがないだの、ファンの気持ちを考えてないだのって、TTT に垂れ込むもんだから、ひるきさんがおかしくなっちゃったじゃないか。
いやもう本当に。
みんなすごいね。
え、叱らんですね。本当にもう許せないですね。
ナウディアさんも出番だって垂れ込んでますね。
はい。
そして、はるちゃん。はるちゃんは、うん、帽子が当たったということでおめでとうございます。
うん。
うん。そんなところですか？結構、おっ、おぉ。
うん。
あれ？割と、今週はサクッと終わりかなんかな？
そうですね。
はい。
はい。
というわけで、こんな週もあっていいでしょう。
はい。
お疲れ様でございました。
告知だけ一個してもいいですか、
うん、お願いします。
3x3 の、広島県の福山というところに、はい、福山バッツというチームがあるんですが、はい、7月の30日に、
うん、
3x3 ユナイテッドというリーグ戦があるんですが、はい、そこでの、福山バッツのホームゲームが行われます。そこでなんと、ありがたいことに、MC としてのお仕事をいただきまして、
え、この私、あれですか、はい、あのコートで喋る人、
はい、そうです。なんで。
バスケットマン桜井的な、
ああ、そうです、そうです。MC マムシ的な。
ウケるわ。それは見たかったな。30日、
はい。はい。
ちょっと割と、はい。
いやいや、いい、そんな、行くふりとかしなくていいから。絶対来ないんだ
よ。いやいやいやいや、ちょっとね、最近ね、案件があって忙しいんですけど。でも、ちょっとそれは見たいっすよね。
いやいやいや、あの、これがね、静岡とかだったら、あの、大島さんのね、お、これ30日いけるかなっていうのは僕も、まあ、やや信じますよ。あなた、福山まで来ないでしょ。
広島県なんですね、福山は。
はい。4時間かかりますよ、東京から。ほらな、ほらな。
いやー、見たい、誰か。あ、でもこれあれか。3X ってどういうルールですか？なんか B リーグって30秒ぐらいしか開けちゃいけないんでしたっけ？なんか動画制限ありますよね、時間の。そう、詳しく
分
か
ってないですけど。ね、まあ、節度を持ってというところですね。ただまあ、これは配信は、されるので、なんかしらのプラットフォームで配信はされると思いますので、
はい、
気になる方はぜひぜひチェックしてみてください。近隣の方はぜひ、おそらくは僕が表に出る最後かなーなんて思ったりはするんで、ぜひぜひ気になる方は会いに来てください。
はい。いやー、楽しそう。
まあでも、はい、あくまで主役は選手たちですからね。
大丈夫ですか？目立っちゃいそうですよ。主役、いやいや、食わないでくださいよ。
ちゃんと MC してますから。
え、経験はあるんですか？
あ、前回の岡山のホームゲーム、倉敷で行われたんですけど。
はい。なるほど。
そこで MC はさせていただきましたね。ただまあ MC はやっぱ難しいですね。あの、司会はお仕事でいただくことは結構あったんですけど。
ああ、なるほどね。
はい。はい、やっぱ MC は結構大変ですね。
ああ、いや、大変でしょうね。
ああ、何かっていうと、その、あの、調整が、
うん。
その司会行事ごと、例えばじゃあまあ、うん、結婚式だとか、じゃあ何々、セミナーだとか、そういうのの、
うん、
あの、ズレ具合が比じゃないんですよ、バスケットの興行
って。ああ、そっか。
そうそうそう。もうだって分かんないじゃない。選手たちも別に長引かそうと思ってやってるわけじゃないし、うん、ノックアウトで短くしようと思ってやってるわけじゃないから、うん、もう繋いだり、縮めたりがもう、うん、どうやってみんな、マムシとか桜井さんとかやってんのかなって思いますよね。
ああ、だからそっか、ざっくり、こんぐらい、うん、っていうのは一応あるから、
うん、
っていうことですね。
まあでもお尻はやっぱ決まってたりするんで、場所は借りてるんで。
ああ、なるほど。
で、実は 3x3 の、あの、もうこれ完全に裏話ですけど、 3x3 の方がお尻がタイトだったりするんですよ。なんでかっていうと片付けが大変だから、スポーツコートを剥がして。
ああ、なるほど。
そうそうそうそうそう。でも外な、もう外なんで、おおよその会場がで暗くなってきちゃうと、はいはいはい、撤収がもっと遅くなっちゃうから、
うん、
っていうのもあるんで、はい。もう選手たちがしっかりといい試合をしつつも、ヒルキをあんまり泣かせない試合運びをしてくれることを願ってます。
そこら辺も注目ですね。
はい。
あれおかしいな。あの試合まだ始まんねえぞ、つって。
これヒルキのせいじゃねえか、つって。
その時のヒルキさんの表情をちょっと写真で撮ってきてもらって。
はい。
はい。というわけで、30日ですね、うん。はい。
はい。
キリの方、ぜひ、お願いします。というわけで、うん、ひびきさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
研修中にお疲れ様です。すいません。
いえいえ、とんでもないです。ありがとうございます。
はい。聞いてくださった皆さんもありがとうございました。また来週聞いてくださいね。うん、バイバイ。
バイバイ。